バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。
はい、こんにちは、ワンダです。今回は第53回に出ていただいたマリポサさんですね。もうメキシコ在住かなり長い、まあ、マリポサさん、こちらでまあ、フリーライターをされて、まあ、企業に勤められていたんですが、まあ、そのマリポサさんに来ていただいて少し雑談をしたいと思います。それではマリポサさん、お願いします。
こんにちは、ご無沙汰しております、マリポサです。またお招きいただけましてありがとうございます。
はい、前回は今年の1月に出ていただいたので、うん、約11ヶ月ぶり、
はい、あっという間に春夏秋冬1回ずつぐらいやろうかなんて言いながら、もうあっという間に1年が終わっちゃうみたいな感じになってしまいましたが、ね、またお招きいただきまして
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
マリポサさん、今メキシコ在住何年目でしたっけ？
うん、今10年目、ワンダさんより1年遅く来たって感じなのかな。
あ、そうなんですね。多分、ね、うん、私はでもブランクがあるから、
うんうん、
そっか、でも長くずっといらっしゃる期間で言ったら、うん、マリポサさんの方が長いかなと思うんですが、まあ、今回ね、来ていただいた、うん、まあ、理由としては、はい、マリポサさん、環境に変化があった？
環境に変化、
これからあるのかなっていうことで。
うんうん。
ちなみに、どんなか聞いても大丈夫ですか？
大丈夫です。ちょっと、また、人生ね、私たちみたいに、こう、40過ぎると、こう、節目節目でいろいろ思うこともあると思うんですけれども、今回またメキシコ2度目の転職をすることになりまして、
おお、
というか転職というより、まあ、元の古巣に戻る。前回の時にちょっとお話ししたかもしれないんですけども、私今の日系企業に勤めながらフリーライターをするっていう二足のわらじ生活をする前に、まあ、こちらの現地旅行会社が発行するフリーペーパーの編集長をしてたんですけれども、まあ、この度、うんうん、あんなになんかいろいろ文句言いながら辞めたところだったのに、また戻ることになりました。
そうなんだ。そうなんですか。
まあ、文句っていうか、なんだろう。もちろんやってること自体はすごい好きだったし、やりがいもあったし、楽しかったし、そこでお付き合いが始まった人とまだ仲良くさせていただいているということもいっぱいあってよかったんですけれども、私がその転職をきっかけとなった、まあ、そこの、まあ、パンダさんも多分転職したことある、メキシコでまあ働いて転職してっていうのでご存知かと思うんですけども、結構メキシコの企業って福利厚生の差が企業によって大きいじゃないですか。
大きいです
ね。うん、これはね、メキシコで働きたいと思ってる人にはちゃんとチェックしてもらいたいと思う点なんですけれども、
うん、
まあ、メキシコってその法定福利厚生がとにかくレベルが低いね。
うん、低い。低いのかな。私でもあんまり日本の企業もちゃんと答えたことなくて。
はい。うんうん。まあ、例えば、有給だったら、日本だったらね、半年働けば有給あるみたいな感じだけれども、
うん、
メキシコって1年、入って1年目は、まあ、上げなくてもいい。上げてももちろんいいんだけれども、法律的には与えなくてもいい。1年で働いたら、ようやく6日もらえるみたいな感じじゃないですか。
うんうん。
うんうんうん。あたり、あと、まあ、保険に関しても、一応、皆保険制度だから、企業で働いてれば、いわゆるセグロあるけど、まあ、結構ね、これがまた、うん、なかなか問題ある医療システムだったりするから、やっぱりこう、何か具合悪くなったり、怪我した時に、民間の私立の病院に行きたいってなったね、一泊入院しただけで6万7万も飛んじゃうような国だから、
そうですよね、
高額医療保険も欲しいみたい、
うんうん、
でもそれも必ずしも雇用者に与えるわけでもないから、そういう意味で、うん、その前の会社というか、まあ、フリーペーパーを出しているその会社はそういういわゆる福利厚生がメキシコの法定福利厚生しかなかった。そこに私は子供を産んでから、うんうん、ちょっと不満を持って、
うん、
まあちょっとこのままじゃ子供をメキシコで育てるのに不安があるっていうので、ブーブー文句言いながらやめて。
はいはい。めっちゃぶっちゃけですけど大丈夫ですか？
あ、そうだね、これね、これから戻る先の上司も聞くかもしれないけど、まあまあでも知ってるから、それはなんで私が辞めたっていうのは、だから大丈夫ですよ、はい、心の広い上司だからね。
うわー、すごい優しい上司さん、うん、私も下で働きたい。
そうで、まあなんかこっちでキャリアアップを考えるよりは、とにかくその福利厚生がしっかりしてる会社を選びたいっていうので転職をして、今の働いてる日系企業で働き始めたのですが、
うん、
まあ、もちろんそこはすごい大きな企業だったんで、とにかく私が今言ったようなことは全部クリアするし、いわゆるバレデディスペンサーもたまにもらえるしみたいな、
うんうん、バレデディスペンサーってフードクーポンみたいな、
あ、そうそうそうです、
あのカードをもらって、うん、このカードでスーパー行って支払いができるみたいなやつですよね、
うん、そうそうそうです、うん、そうです、
うん、
そう、それももらえるし給料の他にっていうので、うん、申し分はなかったんですけれども、まあ、いわゆる日本の資本の会社なんで、まあ、朝の私は例えば今8時半に6時まできっちり働くみたいなね、うん、時間の融通は聞かない、聞きづらいっていう感じなんですよね、
うん、
で、
うん、
まあ散々その転職するときに福利厚生しっかりしてて給与もベースもしっかりしててみたいなところをまあ重視して転職したんですけれども、ここに来てこう娘の成長とともに、その月金できっちり働いちゃうと、どうしても平日は娘と年に2時間いられたらいいぐらいな感じになっちゃって、
うん、
ちょっとなんかもったいないなっていう気になっちゃったんですよね、
うん、
まあ、なんか簡単に言うと、その、まあ、お金だったり保険のこと以外に、その時間、
はいはいはい、
時間っていうものにその重きを置きたいっていう気分になってたんですよ。
そう、メキシコって、うん、皆さんこれ聞いてる皆さん日本にいらっしゃって知らないと思うんですけど、うんうん、実は長時間労働の国なんですよね。
ね、1位かなんかになったことがあるんだよ ね、 ね、
うん、そう、長いんですよね、うんうん、
長い、うん、
長い、しかもプラスアルファでメキシコシティの人は渋滞がひどいし、
うんね、
朝の通勤とかもすごく大変なので、
うん、そう、そうなんですわ。
メキシコシティの地下鉄とか半端ないですよね、なんか東京の満員電車と同じぐらい波に押し込まれるから、あ、窓からなんかなんて電車に乗り降りする人いますもんね、
そうそう、だったりあとなんか結構殴り合いの喧嘩を始めちゃう人とかね、
そうそうそう、そういうの考えると定時で働く、メキシコシティで働くってすっごい大変だと思うん
ですよ、ね、すっごい、そう、6時ね過ぎちゃったらもうみんな同じ方向に帰るから、
そうそうそうそう、
とにかく3本4本メトロバスを見送っても乗れないみたいなね、
そうそうそうそう。だってね、メキシコシティすごく広いから、でしかも住んでる人がすごく多いから、うん、やっぱりそういう問題を抱えてる中でお子さんいらっしゃって、
うんうん、
でいろいろこうお子さんの成長を見ていきたいってなった時に、
うんうんうん、
まあ、そういう選択っていうのもすごくあり得るかなって思うんですけど、でも、
うん、
ね、その今働いてるところってすごくやりがいもあるし、自分の、うん、能力もすごく発揮できる場所だと思うんですけど、
うんうんうん、
でも娘さんの成長を見守りたいっていうのはあったにしても、うん、何がきっかけだったんですか、その転職っていうのは。なんか声かけられたとか。
そうですね、うんうん、そのフリーペーパーの、まあ、上司っていうか、うん、まあ、いわゆるこう旅行会、こっちの現地旅行会社の発行する、フリーペーパーなので、まあ、現在の社長さんが、こう、
はいはい、
まあ、私に戻ってきてほしいっていうふうに思ってくださったんですよね。ありがたいことにね。
ほ
う。で、まあ、戻らないかっていう話が出つつ、で、実は、まあ、私も、まあ、もちろん、フリーペーパーの仕事の方が断然やりがいというか、好きなことだし、
うん、
ちょっと、まあ、なんかもっとこういうことをしたいっていうのを思いつつ、 前回転職しちゃったんで、まあ、心残りもあったのでこうぜひ戻りたいみたいな感じではあったんですけれども、まあそのまあ私のなんだろう、まあ、もちろん際して条件の提示っていうのは向こうにしてもらうわけで、
うん、
その中でその先をぶち上げたように福利厚生が手厚くない分、うん、で自分で高額医療保険をカバー今回はするから、その代わりに、まあ、編集長として自分で自分の時間のマネージメント、例えば必ず9時に入って5時に出るみたいなことはしなくていいと、マネージメント権を与えてもらうっていう権利をいただきまして。
素晴らしい。
そうありがたい本当に。
あ、そうなんだ。
でまあじゃあじゃあそれでお願いしますっていうことでね。でも今の会社の上司もまあ私本当に秘書としてはかなりポンコツなんですけど、よく忘れるし、
うん、
め
ん
どくさがるしなんだけど、まあなんかありがたいことに今のオフィスでも、まあ、上司の皆さんにすごい可愛がってもらえて、それこそね、うん、普通日系企業って言ったらそんなに兼業っていい顔はしないと思うんですけれども、
うん、
君がやりたいんだったら別にやってもいいよっていう感じで、本当私は割とオープンに会長とか人事部長たちにも私こういう記事書いてるよなんて教えたりもしてて、
そっか、なんかその、
うん、
そういう道があるっていうのはすごくいいなと思うんですよね、うん、だって必ずしもね同じ会社でずっと、うん、メキシコの社会っていうのはその、うんうん、なんていうんですか、定年までずっといるっていうものではないから、
うんうん、
自分のスキルを上げていきながら自分のその売り出し方を考えていくっていう、
うんうん、
はいはい、機会を持ってるからいいですよね。
なんかまあ、変な言い方だけど、波が来たから。
あ、いいですね、波。
そうそうそう。波来たから今ここ乗っとこうみたいな。
あ、そうそう、それがね、うんうん、結構メキシコだとできるから。そっか、いいですね。
今の会社も本当メキシコ人はどんどんどんどん新しい人入ってくるし、ある程度キャリア積んだらもっといい条件のところにいなくなるって、
うん
うん、っていうのがまあ普通ではあるので、
うん、そうですね。
まあなんだろう、うん
ね、その編集長として戻られたら、うん、前できなかったんだけどこれ成し遂げたいとか言うってありますか？
うん、うんうん、前は本当に冊子を作ることに、うん、まあだけに中年してたんですけれども。中年じゃない、注力してたんですけれども、
はいはい、
まあ今はやっぱりもっとウェブとか使って、まあもちろんウェブマガジンじゃない、デジタルマガジンもその冊子をウェブにアップしたりとかしてるんですけれども、それだとどうしてもまだ日本にいる日本人には届かない、いわゆるメキシコ在住日本人にしかいない。今の雑誌は届いてなくて、それをもうちょっと読者の母数を増やしたいっていうのは思ってて、それこそこのバレラジと組んでなんかやるみたいなね、
ぜひ
そういうなんか
ぜひ
なんかもっといろんなメディアを使ってやりたい、やらなきゃダメだなっていうのは、フリーペーパーフリーペーパーでまあ存在意義はあるんだけれども、うん、まあ今それだけじゃね、
うん、そうですね、 YouTuber とかもいっぱいいるし、
うんうん、そうそうそう、いろいろコラボもしたいし、
そうですよね、
とにかく、うんうんうん、コンテンツを面白くして、やっぱりこっちにいる人たちがわー役立つって思うのから一歩先に、だから日本からも呼びたい、うん、メキシコこんな面白いことありますよみたいなのね、
うん、素晴らしい、
もっともっとやれたらなというのはありますね。
私まだ知らないんですけど、多分メキシコでもポッドキャストやってる人いますし、多分日本人の人でも、あと、YouTuber やってるノマド、いや最近なんかすごく流行ってるって言ったらいいのかわかんないんですけど、いろんな場所で移動しながら仕事をする人たちみたいなので、YouTuber やってる女の子とかもいるし、いろいろ面白い人もいるから、そういう意味では人の交流 を活性化するためのコンテンツっていうかもですね。
そうそう。
バヒオ地区なんか合コンやってるみたいですよ。
合コン。
そう。行きたい。
見に行っちゃうよ。
私も行きたい。あれでもマリポさん既婚者。
既婚者だけど、まあなんかこう保護者的なね。
ああ。
なんだろうこうあお見合いの席でじゃあって言って紹介するあのおばちゃんみたいな感じで真ん中に座っていたい。
でもなんかそういうなんか本来だったら交わらないコミュニティが、うん、交わるみたいな感じの。
うんうんうん。
例えばそれでもしかするといいもの生まれるかもしれないし、うん、何か勝ってもらえるかもしれないけど、
ね、うんうん、
次のステップのためにはやっぱり避けられないものだからいいですね、うん、面白いです ね、
うんうんうん、このなんかプントでレウニオン的なねこの交わるこうみんなで集まって交わり、ね、そう交わって、うんうん、できるところにしたら
いいですよね。
まあ、今、うん、それこそ私が前働いてた時でも4年5年近く前だからその時とはもう全然状況が変わっちゃってるから、うん、いい意味で、うんうん、もっとなんかこう面白いことをわっさわっさとできるんじゃないかと
期待
した、
ね、
見たりね、うんうんうん、でまあもう私は結構もうおばちゃんの年齢になってるけど一緒に働く女性がまだ20代のやる気と能力のある方なのでね、
うん、
いい意味でこういい影響を与えられたらいいなっていうのは、
お
ー、うんうん、
そうですよね今までの経験と新しい、
うん、その
経験が、
うんうん、とかあと新しい視点かな、
うん、あそうですね、
うんうんうん、私は私でやっぱりもうこうある程度まあ寝れてきちゃった視点になっちゃうけど、うん、一緒にやる子はメキシコ生活時代も1年ぐらいなのかな。
ほう。
だからやっぱり感銘を受けるポイントとかも違うだろうし、もちろん年齢も違うから、うん、面白いと思うポイントも違うだろうから。
そうですよね。
うんうんうん。若いからいいとか、経験があるからいいとかじゃなくて、そのいい化学反応が起こせるんじゃないかと期待をしてます。
う
ん
自分自身そうですよね。視点って変わりますもんね。うんうんうん、なんかずっと長く住んでたりしてると、うんうん、なんかそういう意味では、あ、そうだった。私も初めての頃これにびっくりしたなとか、
うんうんうん、
思い出させてもらえるってすごくいい、
うんうん、そう。
ね、機会だから
いい、ね。リフレッシュできる。
うんうんうん。うんうん、そっか。じゃあ、マリポサさん今後もメキシコでずっと頑張っていく感じですね。うん
そうね今のところは、うん、うんうんうん、うん、骨を埋めるかどうかは分からないけれども、
うん、
まあうん、まあ、今後10年まあこの間そうツイッターでなんか10年振り返りみたいなのが流行ってた時に、はいはい、その自分の10年を考えた時にちょうどまあここに引っ越してからライターの話をもらってエッセイとか書き始めたんで、うん、まあ10ライター生活も10年目に入って、
うん、
まあやっぱりなんかこういろいろ経験も積めたしいろんな日本のメディアだったり雑誌だったりにも書かせてもらえて、
うん、
じゃあこれ今ようやくその10年で、まあ、方向性っていうか、まあ、10年経って経験させてもらったことで、まあ、メキシコ在住ライターって言っても恥ずかしくないかなみたいな感じにようやくなってきたのでさらにこの10年、
うん
うん、もうちょっとメキシコで頑張ってもっといろんな記事を書いていけたらなっていうのは思ってるので、
うん、
まあまあ少なくとも10年はここにいて頑張ってまあ人生どうなるかは分からないけれどっていう感じですかね、
うんうん
うん、
そうマリポサさんの活躍もすごくて、
うんうんうん、
それこそ何ですかあのハーレクイーンオリジナルだったり、
うんうん
あと、この間のその、ジュニーアエラっていう雑誌だったり、
うんうん、そうです、そうです。
うん、なんか記事すごく書かれてたりとかして、すごいなぁと、
うん
うん。うん。
ありがたいことですよ。声かけてもらえるっていうのね。うん、うん。
うん。そっか、じゃあ、うん、少なくとも、これから、まあ先、先、うん、もう少しメキシコで頑張るという感じで、
うん、
でもで、40代ってちょっと中途半端じゃないですか、私、思うんですよ。うんうん、今、帰って、でも、うん、なんか日本でもできそうだし、
うんうん、
いやメキシコにずっといるのもありかなって、
うんうんうん、
迷う年代じゃないですか。
ねえ、せっかくなんかしばらくいてこれをそのまんま続けたいって思えそうなね、うん、ワンダさんだって多分そんな感じなのかしらね。
うん、なんかその土台というか、うん、まあ、ずっと住んで、うんうん、長く住んでるからある程度の、うん、まあその人間関係とか仕事だったりっていうのが固まってる時点で、
うんうん、
帰るか帰らないかっていうその選択が20代、うんうん、30代よりもちょっと責任が重くなってきた分、
うん、
結構こう人生の決断としてだんだん重くなってきてるなっていうのは感じますね。
うん、
うんうん、
そうね、
そう、
うん、
ね、そうなんですよね。あとそう、うん、今日聞きたかったのは、
うん、
あのマリポサさんご結婚されてるじゃないですか、
うん、
旦那さんメキシコの方じゃないですか。
そうです
、そう、しかも私の前の仕事、
うん
うん、前の前の前の仕事で付き合いがある人で、
そう
ってなったんですよ。兄ちゃんにご飯食べに行った時に。
そうね、私とワンダさんは、あ、どうも、はじめまして、だったのに、うん、で、うちの夫とワンダさん、あ、お久しぶり、みたいなね。
そうそうそう、そう。あれ
知ってたんだ、みたいな感じだったけど。
そう、でも、あの、うん、旦那さんの方が少しお若いんでしたっけ、
う
ん、
そう、5歳年下。
あ、
まあ、見た目がね、あんなだからね、って、ま
あ、そう、わかる。
あんなったから
優しげだね、旦那さん、
うん、まあ、丸い旦那、そう、丸いからなんか私の方が年下にあれね、うん、ここ見られるけど、そう、夫の方が5歳年下で、で会った時はまだ21とかだったからね。
はっ、おー、いや、うん、なんかそうで、うん、私も今そのメキシコ人の彼氏ができて、うん、やっぱり年下に、
うん、
やっぱりそのぶつかることが結構、まあ、あって、
うんうん、
そこで秘訣、うまくそのなんて言うんですか、
うん、
持ち越さないための秘訣なんかを聞けたらいいな、うん、まあ、これはメキシコ人だからとか年下だからってないんですけど、
うんうん、
状況として似ているマリポさん、うん、まあ、マリポさんは私よりお若いですけど、うんうん、でも。
まあ、でもほぼ一緒。
そう、ちょっとそこら辺聞きたくて。
うん、秘訣、多分、まあ、メキシコ人だからっていうのはないかもしれないんだけれども、
うん、
もうなんか、今になってしまうと、もうあんまり期待しない。それこそ、やっぱりなんかこう、結婚したばっかりの時とか、付き合ったばっかりの時とかは、多分こう、ここが嫌だなって相手に対して思ったことって、まあ、特に私たちみたいにこう、女の方が年上だと、こう、教育してあげようみたいなね、教えて、こう、育ててあげようみたいな、よくわからない、こう、責任感を感じることもあるかと思うんだけれども、
うん、
まあね、結婚10年目で最初に言ってたこと今でもね、注意しなきゃなんないから、ああ人って変わらないんだなっていうのをね、すごい感じるので、そういうこと多分向こうが私に変わってほしいって思ってることも多分変わってないと思うんだよね。こう、とにかく人ってそんなに変わらない、から、
うん
うん、もうね、そんなに期待しちゃダメなんですよ、きっと。
なんか、離婚者の人に、なんかそういう、うん、恋愛の話とか、そういう話聞くと、うん、やっぱり、そういうのがすごく出ますよね。うん、っていうか、うん、なんか、期待をしないというか、うん、まあ、あるがままを受け入れろってことですよね。
う
ん、
もう、しょうがない。二モードですね。
でも、文化的な部分とかでぶつかることないんですか、
う
ん、
文化的はね。考え方
とかでも、うん、やっぱり日本人、うんとしての考え方とか、うん、日本人の習慣を守るためにどうしてもそういうこの態度を取ってしまうっていうのはあるじゃないですか。でもメキシコの人はまた違うしっていう、うんうん、なんかそこでぶつかることなかったですか？
もう夫はね、そんなにこうメキシコ人的反応をするから嫌だっていうのはそんなにないけど、まあ強いて言えば、ああ、煽りたやるね、みたいな、その、なんだろう、先延ばしに、
はい、
煽りたじゃなくて、遠赤外線やれっていう、こう、煽りたっていうのは、いわゆるこう、いつだかわかんないけど、後でやるっていうのじゃなくって、うん、今すぐやれっていうのはね、うん、未だにすごく思うけれども、うん、
あ、
うん、 でもそれ、こう運が良かったのは食生活で何のぶつかり合いもしないのが、やっぱりうまく、まあ嫌なこともね、夫婦だからあるけれども、食生活でお互い不満を抱かないのは、まあまあ平和にやれている一つの秘訣かなとは。メキシコ人って、こう、未だに、まあもちろん、育ってきた環境にはよると思うんですけれども、まあ食に対してコンサバっていうのは誰もが日本人としては特に感じるところだとは思うんですけれども、そのすごいコンサバでとにかくメキシコ料理じゃなきゃ嫌だっていうタイプのメキシコ人と結婚しちゃうと、食事が大変っていう話は聞いたことはあるけれど、まあうちはそれはなかったし、あとこれは多分、まあ、特にメキシコ人もそうかもしれないですけど、夫婦っていう一つの形態で家族形態になるととにかく、その経済観念があまりにずれてるとうまくいかないっていうのは、それは日本人同士の結婚で、まあ、離婚した方からすごい、私若い頃すごい言われたことがあって、それは結婚してからすごいわかるなっていうのは、そのだからお金持ちじゃなきゃダメとかそういう意味じゃなくて、そのなんだろう、こう経済観念、だどこにお金を使うかとか、すごい普通当たり前のことだけど、まあ借金はしないとかね、そういうなんだろう、経済的にのなモラルが同じ人じゃないと、多分そのメキシコ人に関わらず結構大変だっていうのがあって、で、まあ、メキシコ人って割とこう、なんで13ヶ月無利息でカードでぐるぐる支払うみたいなのが好きだけれどもそういうのを例えばうちの夫とは絶対しないタイプ。
ああそうなんですね。
それはね、私はすごいこうそういうのは危険だって思って分かってるタイプだったのは、結婚生活うまくいってる一つの秘訣かなと思ったりする
かな。私世の、その結婚してる人に聞きたいんですけど、とかお付き合いしてる人、みんなどこまで経済状況を明かしてるのかなと思っていて、いくら貯金あるよとか、いくら収入あるよとか、
私はなんか具体的にはお互いは知らないけれど、例えば私はこれを払うからあなたはこっち払ってみたいな、分ける。
あ、そうなんだ、そうやるんだ、でもちゃんときっちり 50% ですか、それともやっぱりちょっとまあ収入があなた多いから、私ちょっと多めに払う ねみたいな感じになるんですかね、
そうだね。とあとは例えば、私は今娘をまあ、ある学校に、まあ、学校というか幼稚園に入れてて、それはほぼ私の希望、私がここに入れたいって思ってるから、まあ選ん、まあ、一応もちろん3人でいろんな学校7カ所ぐらい見学して、やっぱりここがいいねってなって選んだ学校ではあるんだけれども、まあ、一応私が選んだからには学校に関する諸費用は私が持ちますみたいな感じにするとかね。
ほう、面白いですね。
ね、だって、私が選んで、私がやっぱりここが好きって言ったのに、じゃああなた払ってっていうのも変な話だから。
へえ、あ、そうなんだ。
と私はね、そう思ったから。
なんかちょっとここら辺の話はぜひ、興味津々なので、なんかいろんな人に聞きたいなと思ってるんですが、そう、なんかその、私は結婚とかは、今は、多分ないだろうと思うんですが、
でもね、お付き合いはしてるけど、
そう
結婚は考えてないって
言います。そう。だ遠いですからね、今遠距離だ。
ああ、遠距離。でも私、日本とメキシコの遠距離だったから大丈夫ですよっていう。
本当だ。そうなんですね。だから自分もなんかちょっと気になっていて、妹たちに聞いたりとかしてるんですけど、まあちょっとやっぱり。状況が同じマリポサさんにもこれは聞きたかったなって思っていて、そうなんです。あ、そう、あとマリポサさんに聞きたかったのが、80回に出てもらったプーチョパンのタカさん、
武田
お知り合いなんですよね。
そうなんですよ、聞きましたよ。
何年ぐらい前に知り合ったんですか？
知り合ったのは彼がメキシコに来て、メキシコ の旅行会社で働いてる時に、まあ、入った時に知り合って、それこそその私のこれから戻るフリーペーパーはそのタカさんが働いてた旅行会社が親会社なんですよね。なんでオフィスは一緒だったんで、まあ、一緒にうんうんうん、パッと見イケメンだから可愛がって一緒にご飯食べたりとかしてて、で彼は、まあ、今ああいう仕事について、まあ、天職なんだろうなって思うのは、もうまあ、同じ旅行会社に勤めてた日本人と私とでご飯、うん、まあ、一人の誰かのお家に遊びに行って飲んだり食べたりするときに、うん、まあ、彼がなんかこう率先してご飯作ってくれたりとかして、だからね、こだわりもあるし上手だし、なんか良かったなと、彼の活躍をまあ活躍を見るっていうか、食べに行くねって言ってまだ行ってないんだけれども
、あ、もうぜひ来てください
ね。そうね、7ほど行かないとね、うん、あ、じゃあ取材に、うん、ね、
行ってくださいぜひぜひ。
そうそう、なんかに回わないと
本当本当、なんかもうムーチョパンはグアナファトを代表するお店と言っても過言ではないと私は思っているので、ね、うんうん、なんかこの間セルバンティーノに出演された某バンドの皆さんも、
うんうん、
すごい美味しいって言ってたので、なんか本当に、うんうん、マリポサさん早く遊びに来てくださいね。
ねえ、早く行って、じゃあワンダさんと歩くガナファトみたいな感じで記事を書くとかね。
あ、いやでもちゃんとあんまり有名になる
そうか、そ
ないな。そう、なんかバレラジは本当に出たい人が 出ればいいじゃないっていう番組にしてて、なんかそれこそメキシコで面白いことをしている人をぜひ紹介してもらって出てもらえたらいいなと思うので、そういうきっかけ作りでぜひぜひコラボとね、
うんうんうん、
したいですけど、私自身が有名にはなりたくないです。
はいね、そうか、そうか。あくまでこうサポートが、ね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
そうですよ。そうそう。
でもそう。
案外、なんて言うんですかね、恥ずかしがり屋なので私。うん、でも本当にその、ぜひぜひ来てください。うんうん、
はい。
そう、マリポサさんの本当に新しい門出、ねうん、っていうのを教えてもらえてすごく良かったな。ねですけど、
うんうん、
でもマニポサさん自身もホームページ、
うん、
されてますよね。
そうですね、一応生活情報ブログみたいなのはやってるけども、最近ちょっとね他のお仕事忙しくて、
うん、
ちょっと更新止まり気味。
まあメキシコ暮らしの手帳ということで、うん、すごくうん、トップの絵もすごい可愛い。
そう。
ね、
うん、ワンダさんもご存知の、
はいはい、
メキシコ在住イラストレーターリカイチさんが、
はい、
ね、手掛けてくださってますよ、う
ん、柔らかい絵ですごく素敵ですよね、
うんうんうんうん、彼女自身もとっても面白い人だよ。
ねえ、ね、
バレラジ出ればいいのにな。
そう、なんかいろんな人にね、出てもらえて、うん、知ってもらう、その人たちが頑張ってることを知ってもらいたいっていうのもあるって、
うんうん
う
ん、
そうですね、うん、誰か紹介してください。面白い人。いや、本当にタカさんに出てもらえたのは、マリポサさんのおかげなので、う
ん、
本当に、
いやいや、そんな。
感謝なんです。うんうん、そう、タカさん、マリポサ3回聞いてくれてて、で、交渉したら、うんうん、本当にもうすぐ、うん、あ、OK ですよ、楽しかったですよって言ってくれて、
うんうんうん、
そう、それで出てくださったので。
そうか、でもそんな、なんか、タカさんとは私ずっと没交渉だったから、え、聞いてくれてたんだっていう驚きもありつつ。
そうそう。
でもそれをきっかけに、うん、またメッセージしたりとかできたのでね、
うん、
ありがたいことです。
いい
です
ね、うん、はい。じゃあ、本編、とりあえず締めつついきたいと思うんですけど、うん、なんか、最後に、これは言いたいなとかありますか？
最後に。私の戻るフリーペーパーは、たびたび東洋という雑誌なんですけれども、はいはい、
うん、
これからますますこうグアナファトの方もね、どんどん配本とかも増やして、
うん、
皆さんのお手元に届きやすいようなというか取ってもらえる楽しい内容にしていきたいと思うので、ぜひぜひ
交互期待ということでよろしくお願いします。
楽しみにしてます。うちの会社にも、うん、もう お希望されてます。
お本当にありがとうございます、うん、
はい、
うんうん、あと広告主も随時募集中なんで。
お了解しました。ぜひぜひお待ちしてます。本当にメキシコに住んでる人にとってたびたびさんは本当になんかすごく有用な情報を、うん、こう出してくれるのと、あとこういう観光地ありますよとか、
うんうん、
なんて言うんですか、やっぱりなかなかメキシコにいて治安が心配で、あんまりその旅行に行きにくいなーっていう雰囲気のところにこんな面白いとかありますよとか、
うん、
紹介してくれるのですごくいいなと思ってます、
う
んうん、はい。
そうね、せっかくね、うん、まあ、自分で好きに来たにしろ駐在とかそういう会社都合で来たにしろ、うん、せっかくメキシコに来たんだったらね、楽しまないと損だなと思うので、
うん、
その楽しんでもらえるきっかけや、まあ、お助けガイドになれるように、まあ、
そうですね、
あとは、うんうん、私がメキシコ生活楽しんでるので、それを、うん、その楽しさが伝わるようないい内容にしていけたらなと思ってます。
おー、
うんうん、
頑張ってください。
ありがとうございます。ぜひぜひコラボも、
うんうん、ぜひぜひ。
しましょう、しましょう。
しましょう。ね、うん、はい。うん、今回はマリポサさんと、雑談をしましたが、うん、マリポサさんこれからもぜひぜひ、バレラジに出てほしいなと思うので、よかったら遊びに来てくださいね。ね、
うん、うん。来年こそ春夏秋冬やります。
あ、そうですね。そう、バレラジも頑張っていかないと。
ね、で、またお声がかかるように、うん、はい、精進していきます。
お願いします。
はい。
じゃあ、バレラジでは皆様からのメールをお待ちしております。今回の感想だったり、まあ、こんな面白い人いるよとか、まあ、紹介してもらったり、いろいろ皆様からのその、番組の感想とかも聞きたいので、ぜひメール、よかったら私たちに送ってください。あと、ツイッターの方も公式アカウントがありますし、あとは iTunes も、評価の方お待ちしていますので、よろしくお願いします。じゃあ、マリポサさん、本当に今日はいろいろ教えてくださったり、お話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
じゃあ、グアナファトでお待ちするのと、あと私たちもメキシコシティに行くので。
ね。うんうん。
またご飯食べに行きましょう。
ぜひぜひ。ね、美味しいもの、美味しいお店どんどんできてるから、いろいろ開拓して。
ラーメン屋情報めっちゃなんかうーってなりますもん。うん、
ねえ、ラーメン屋本当にそう、うんうん、増えてるから、ちょっとまとめ記事的なものも作ろうと思ってますので。うんうん、
ラーメン情報めっちゃ待ってます。なんかメキシコシティのラーメン屋さん、レベル高いですよね。
ねえ、やっぱなんかこう、うん、底上げしてからどんどんどんどん、その底が上がってきてるっていう。うん、
はい、
うん、皆さんの努力に頭が下がるっていう感じですね。
本当ですよね。
うんうん、本当にありがたい。うん。
マリポサさんの記事、楽しみにしてますね、
う
ん。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、今回は以上で終わりにしたいと思うんですが、マリポサさん、大丈夫ですか、はい、
うん、大丈夫です。
はい。じゃあ、皆さん、アディオース。
アディオース。